皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46でピュアパインのセイミアレイです。そして
同じく乃木坂46でピュアパインの松尾美優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークしてしまうラジオ番組でもあります。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグ乃木団をつけてポストお願いします。今日なんか綺麗なお洋服。
そうね。あら、
今日私この後あのクラシックを聴きに行かなきゃいけない、
めっちゃ綺麗な用事だった。
だからちょっとあの
清掃、
なんていうの、このシアーのやつの上にレース着ちゃったりして、
ふわふわしてます、
ね、白いスカート履いちゃったりして、
真っ白こう
ハイネック、
ハイネックね、リングも2個とかつけちゃったりして、
アクセサリー全部してる。綺麗にしたんだ今日。
そう、結構昨日寝る前に、うん、ベッドの中で何着ようかなって考えて眠りについたぐらい。
えらいえらい。
ちゃんと昨晩から気合を入れてます。
おー、
いい。まあまあまあ、そんなことはどうでもいいんですよ。
はい。
本日7日から9日でね、うん、私たち有明アリーナにて35枚目シングルアンダーライブ行われております、うん、本日7日の開演は18時半からということで、今この時間は なんだろう、
エンディング、
エンディング、アンコール、ギリ行ってないぐらいみたいな、
かな、
一番盛り上がってる時じゃないでしょうか、
ね、
そう、6月9日の、うん、その最終日は、
うん、
配信があ
るんですよね。あるので、
これだけは伝えたいと思いましてね、うんうん、17時半から本番始まりますので、
うん、
ぜひぜひ会場に来れない方見てほしい。
見てほしいね。なんか
めちゃくちゃ見てほしいんだ。
身振りとかでも当たんなかったってね、言ってくれる方がいたから。
そうなんですよ。
ぜひ見てください。多分ね、6月6日ぐらいに私はブログを上げてると思うんですけど、あの、役職をもらいました、今回。
ああ、そうでしたね。
そうなんですよ。役職をもらえたんですよ。
アンダーライブ。
アンダーライブのキャプテン、
うんうん、
あのかっこいい名前、
アンダーラキャプテンだ、
そうもらったんですよ。
あなたなんかしてますっ
け。あの、何にもしないですよね。
なんか大々的に急に決まったんだよね、
はい、
それじゃあ松尾がアンダーラキャプテンをやることになりましたのでよろしくどうぞみたいになって、
うん、
あのね、スタッフさんがね、うん、で松尾がはわかりましたみたいな感じで、
本当に何もしてなくて、
なんかまあいること自体が、存在が大事なんじゃない？
あのクラスでも、
そうそうそう、学級委員長決めるけど、
いるよねみたいな、
意外と回すのはこう違う子だったりするよねみたいな。
そうなの、本当になんかヤコブちゃんがさ、うん、めっちゃ振り揃えてくれたりとかさ、
あ、言ってくれるね。
クロミもいっぱい後輩と喋ってたりとか、
うんうん、
本当一番何もしてないから。
これ巻き返して巻き返して、そうだね、収録時点であと1週間あるから本番まで。
うん、でももうリハあと1回ぐらいしかないよね。
あれじゃない、やっぱあの会場に入ってからなんじゃない。
あ、そういうこと。3日間ちょっとプシッと一番頑張るべき、
ちょっと返事してってマイク通して。ちゃんと走ってって、
あの、はい、うん、じゃあ5分前行動練習。急に仕切り出す。
メンタル面で、
メンタル面で
気合い入れさそうみたいな。
え、でも梅沢さんにも言ったの、
なんで、
あ、役職をもらったんですけど、
うん、
何もしないんですよね、いるだけなんですよ、うん、って言った、うんうん、まあそれが大事なんじゃないって言われた。
梅沢さん、
ちょっといることを頑張りたいと思います、
そうね、
はい、
ケータリングの
私がチェック。じゃあみんなの好きなもの聞いて、何々なかったですって。うわ、嫌なやつ。
ケータリングチェック。
ケータリング
重要かな。みんな絶対行くから、
うん。
みんなケータリングが楽しみなんだ。
そうね。でも、差し入れの話はね、来てくれるね、マネージャーさんとね、うん、した、うん。
差し入れの話どうも。
何嬉しいって言われて、うん、何でも嬉しいって言って。
もう困る。
フルーツにするって言ってくれ
た。
みんなフルーツが好き。
まあまあ、フルーツ嬉しいね。何でもね。まあでも、本当に何でも嬉しいのよ。その気持ちじゃん。だって何でも好きだし、食べるのはさ。
そう。楽しみですね、そんなのも。
まあ、はい。ということでね、うん、明日8日、明後日9日も、有明アリーナで、ライブありますので、来られる方は楽しみにお待ちください。
うん。そして、れいちゃんもね、はい、発表がありましたね。
そうなんですよ。私、7月の、 2週目ぐらいにある、35枚目シングルの全悪ライブ、ミニライブっていうので、
配信のね、
そうそう、1曲、シングルに含まれてる曲を全部フルサイズで披露するっていう配信ライブあるんですけど、うんうんうん、そこでたまみさんと一緒に、卒業セレモニーみたいな、
うんうん、
なんかちょっと送り出していただけるらしいので、うん、ぜひそれも配信まだ見れるチャンスあるので、
うん、
お願いしたいですという。
そうね、まだ全然ね、
うん、
ちょっと先だし、私たちも内容知らないんだけど、
ね、そうなんですよ。
でもね、
今から決まっていくんだろうなっていう感じで、私もワクワクしております、うんうん、
いいね、
楽しみにこちらもお待ちくださいまして、
うん、
お、普通と、お、福島県28歳男性小寺にこうたさんから、うん、先日レイちゃんの卒業発表の際、シュウペイさんが毎週乃木壇を聞いてると投稿されていて、ね、今でも変わらず乃木壇リスナーでいてくれることが本当にすごい愛だなと思いました。これ私がすぐさま見つけたんです、うん、シュウペイさんが触れてくださってるってスクショして松尾に送りつけて、
うん、
なんて まだ聞いてくれてたのってえっていう、
そう
ちょっと笑っちゃったね。
本当かな。
いやいや、どうだろうな。
本当なのかな。
え、だからその、一、うん、回限り聞いてくれたのかなって思ってたんです、
うんうん、
だからまだ覚えてたんだっていうのと、
ね、
嬉しいね。
ね、嬉しい、嬉しいんだけど。
まだ愛を持ってくれてたね。
え、まだ聞いてたのっていう。だって、結構さ、
本当にそうね、
もうさ、お会いしてないじゃない、
うん、うん。2年ぐらい。
そうだよね、結構。
私たちあんまバラエティ出る班じゃないからさ、
うんうんうん、
あんまご一緒する機会もなく。
ね。
で、なんかね、シュウペイさんのラジオにも出てほしいって言ってくださって、うんうんうん、もしかしたら叶っちゃうかも、みたいなね。
ね。会いたいですよ。
会いたいですよ。そう、まず会いたいです。
ね。
ありがとうございます。
嬉しいよ。そう言ってくれて。ありがたいですね。
ありがたいです。はい。曲に行きます。
はい、どうぞ。
はい。キリンジで14時過ぎのかげろう。ベルクプレゼンツ。乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
さて、ここからはこちらのコーナーやっていきましょう。せーの。
乃木壇的恋愛相談室。
ちょっと前の放送でもやりましたが、ここからは乃木壇宛てに届いた恋愛相談のメールを紹介していきたいと思います。これはね、れいちゃんがやりたかった企画なんですけど。
そうなんです。で、何回か回を重ねましたじゃないですか。
うんうん、
で、昨日、ちょうどその、うん、メンバーの幼馴染の子と仲が良くて。
うんうん、
で3人でお話ししてたんです。でその子全然一般の子だからさ、うん、彼氏もいてみたいな、
うん、
でその子の話を聞いてたら、おやおや、私たち人に恋愛のアドバイスをできるほどマジで何も、
うん、
なんかすごい入門の入門だぞっていうことに気づいて、うん、
多分ねマイナスだよね。
マイナスなの。
何も役に立ってないと思う。
だから私たちがするアドバイスはそんな真に受けないでっていう、
うん、こういう考えの人もいるらしいぐらいな、
うん、そうそうそうそうそう、うん、香川県24歳男性左利きのジョーカーさんからです。漫画やドラマで無口な男の子が女の子に異常にモテるシチュエーションがよくありますが、現実でもそうなのでしょうか、うん、あの子はミステリアスだ、この子のことをもっと知りたいなど、フィクションの世界で女の子が密かに気になっている人物は大抵物静かです。僕自身は完全に静かな部類に入るので、うん、ペアパインのお二人からポジティブな回答が欲しいところですが、うん、巷の女性はおしゃべりでうるさい人と無口で物静かな人、どちらを好むのか気になります。これは中学校とかまでじゃないですか、無口な子がモテるのって。
え、逆に中学校まで足が速い子じゃないの？
え、なんか中学校では毎日一緒にいるじゃない、
うん、
だから無口な子とかがさ、無口で会っても毎日会うわけだし、
うん、
興味があったらさ、
うん、
そのもう見れるわけじゃない、
うん、
でも大人になってさ、無口な人なんてコミュニケーション取らないんだから会わなくなるしさ、
あーそうね、
喋ったもん勝ちんじゃん。
でも絶対中学校までは足が速い子だよ。
それはそう、運動神経がいい子ね。
絶対そうだよ。無口な子
モテるっていうか興味を持たれる可能性がある、無口だとしても。
あ、
でもこの人さ、ほら無口で物静かな人かおしゃべりでうるさい人っていう、このなんか
二択
にしてるけど、二択じゃないじゃん、まず
人間なんてね、
ゼロ百なわけないじゃん、
うん、
50が好まれるに決まってるじゃん。
そうね。 あー、どうなんだろうね。
パッと聞き無口の人、私がおしゃべりだから生きづら、なんだろう、喋りかけづらいし。
あ
ー、でもこの人24歳だからきっともうちょっと大人な恋愛だよ。
今は多分喋ってた方がいいと思う。え、だって
無口な男が異常にモテるシチュエーションは現実でもそうなんでしょうかって言ってるけど、それ現実は違うね。
なんかそのさ、シチュエーションってさ、あの学校の中とかの話じゃん。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。かい、あれあんま聞かないでしょ、こういう会社ドラマで、会社漫画で。
すごい無口な人がすっごいモテてる。
それはないよね。
あんま聞かないね。
あ、そう、結局そうなの。その顔がいいとか、だって女の子でもそうじゃん結局。そのさ、顔がすごい綺麗で、無口だったらミステリアスで、いい感じになるけどさ。
そうね。よく捉えてもらえる。
そうね。その無口をね。
うん。
アニメの世界ですね。
うん。漫画とかじゃない？
うん。
喋れる方が。
喋れる方が楽しいと思っちゃうな。う
ん、ね。どうだろう、でも。北海道23歳男性、うるさいライオンさんからです。ピアパイのお二人こんばんは。好きな子に告白して振られたのですが、翌日何事もなかったかのように LINE が送られてきました。これってどういうことですか？僕の決死の覚悟を決めた告白はどこ行ってしまったんですか？
本当に告りました、それ。告ったつもりとかじゃない。
伝わってなかったのかな、熱意が。
好きです、付き合ってくださいって言いました、ちゃんと。
どうなんだろうね。
23歳？
23 歳。え、
それかもうめちゃくちゃ本当に本当に友達でいたくて、本当にただの友達だと思ってたやつから告白されちゃったから、もうあのなかったことにしてあげるじゃない。
そういうこと。なんか内容にもよるんじゃない、 LINE の。
そうなんだよ、読んでないから、それをな、いつもと変わらない内容か
多分。
じゃあもうやっぱそうだ、なかったこと。
こちら側は 120% ぐらい覚悟して告白したけど、相手にはなんか20% ぐらいのノリみたいに聞こえちゃった
の
かもね。
でもそれもあると思うよ。でもそう、言い方よ。だから、どう言ったんの、会話のノリで言ったんなら、それは多分伝わってないし。
緊張感がなかったのかも。
そう。ちゃんともっと一回、あの、無口になって、一回黙って、あの、って言って喋らないと、あの、スッて集中できないから。
そうだね。
え、じゃあ付き合っちゃう？え、ないから、は、告白じゃないから。
そうね。多分そこまでの熱意が伝わってできてなかったから、
もう一回してみたら。いやでもこれだから、でもリセット、リセットじゃなくて、なんていうの、
知らんぷりされてるかもね。
そうそうそうそう、でもう一回押してみて、それでも、いやでもそしたら本当に友達の関係が崩れちゃうかもしれない。
どうなんだろうね、どっちがいいんだろうね。
今日君はどっちがいいだよ、このまま友達でいるか、本当にちゃんと彼女になってほしいとかなら、行けよ。
頑張れ。きついね、でも。
ちゃんとあのスッて集中させてね。ダメだよ、ノリで言ったら
ヘラヘラしちゃ
う。ヘラヘラしちゃダメだよ。滋賀県25歳男性、琵琶湖の夕日さんから。ちょっとやっぱちょっと上から来るね。大丈夫ですか、25歳、ね、24歳の方たち。私たち20歳で、いいアドバイスそんな
ないですよ。
社会人だが、しかしだよね、僕には仲のいい女の子が一人いるのですが、その子と LINE でやり取りをしてると割と頻繁にトークの取り消しをされるのです。この前も明日会えるというメッセージが来たのですが、数分置いてただけで取り消されてしまいました。早く既読つけろ。女の子にとって取り消しってどのような時に使えますか？お二人の意見が聞きたいです。いやこれは、これはマジで、あの、え、いやでもな、ただちょっとやっぱ既読つかないから不安になっちゃって取り消したんだと思いますよ。
でもさ、見てたってことじゃん、取り消す前。
思った、なんでさ既読つけてないんだよ、ね、
たまに、ね、見えちゃったりするの。普通にもう取り消されてんのに、通知のところにはあったりするから、それで見えちゃってるのかもしれないけど、だから、え、聞き返してみなよ。え、嫌かな、嫌かな。
え、嫌ですか。
え、だから取り消されてて、明日会えるって来てたの取り消されてたら、明日って。
いや、それはいい。
え、ごめん、見えてたわ。
いや、やだ、それやだ、それやだ、やだ。え、だから、あの、知らんぷりして、どうかしたじゃない。
ああ、どうかしたか。ちょっとわかんなかった。
触れちゃダメなとこ、そこは絶対に。
じゃあどうかした、
どうかしたとか、
なんか
あった。
ああ、すいません。そう
です
。
でも、これは、その、取り消しは、本当にただ不安になっちゃっただけだと思いますよ、女の子の意見としては。だから、 返信しないにしろ、うん、既読つけてあげて
そうだね、
くださいって思う。で、既読つけてから迷ったらいいし。
そう。
見た、ね、見られたっていう事実が第一で。
見られてたらさ、もうさ、取り消しも何もないじゃん。
そうそうそう。
既読ついちゃったら。だからもう来た瞬間に既読つけなきゃ。瞬時にね。急いで既読。
ファイトっていうか、うん、女の子がファイトだな、こちらは。
だね。年下。
何歳？
あ、結構年、16歳。
16歳
東京都16歳男性、最近バイト始めたさんからです。ピアパインピュア、緊急で恋愛相談に乗ってほしいんでよろしくお願いします。この乃木壇でも話題になってた B リアルあるじゃないですか。それで好きな子からとても可愛い自撮り写真が送られてきたので、ついスクショしてしまったんです。そしたらあのアプリ、スクショしたら相手に通知が行くらしくて。
そうだよ。
そうなの？僕のスクショもバレてしまったんです。と今スマホを閉じようと思ったら音量ボタンも同時に押しちゃって間違えてスクショしちゃったんだよねってごまかしたんですけど、多分ダメですよね。これは高級フルーツ詰め合わせを持っていって謝罪した方がいい案件ですよね。どうしたらいいでしょうか。
かなり苦しいわけだったね。音量ボタン押しちゃったってなわけ。
でもこれ言われたら信じるんだけど。
だって自分の写真を見てたその瞬間にそんな奇跡起こる。
そう。
スクショ撮っちゃダメなの？可愛いからよくない？
でも写りが良かったら嫌な気はしないじゃない？
嫌な気はし。
でもまあ同級生とか16歳だし高校生でしょ。
16歳だから
別に可愛い感じなんじゃない？
好きな子の写真を。
どういうこと？
それはまだ可愛いですよ。
ナンバーみたいなやつ。あれ、全然違うクラスも知らない、うん、知らない子の徒競走の写真買っちゃったことある。びっくりした、開けて。あれ、誰だっけ、この子。
その流れと同じね。
いや、でもちょっと違う、それは。
それの
現代は。まだそれはなんか、うぶいけど。
でもさ、バレてしまったってことはさ、スクショしたでしょっていうやりとりをしたわけじゃん。間違え
自分から言ったんじゃないの？
そうなの？
ごめん、スクショした。
それはなんかちょっとダメだわ。情けない。なんか、自分からそうやって行動を起こして、なんか言い訳一人でしてるのはちょっとやだ。
まあね、しょうがないからもう。もう怒ったことだから。
そうだね。
うん。
ごめんを。
かわいい。
ごめん。うん、
どうもないって。
でもさ、素直に言ってもじゃない？いや、可愛かったから。
それも嫌だね。
言ってもさ、
それも嫌だったね。
ちょっとびっくりされちゃうよね。
やっちゃった。やっちゃった。もう一生やらないで。
うん、気をつけてね。
東京都21歳女性、好きなお寿司はカニ味噌さんからです。うん、レイちゃん、ミュウちゃん、こんばんは。私は去年の夏に同じ会社の彼に告白され、現在9ヶ月続いてます。うん、あともう少しで1年が経とうとしています。うん、そして今年の夏、私の実家に一緒に来てくれるみたいなんですが、ここで問題が、彼氏と私のお父さんの名前が一緒で、普段は呼び捨てで呼んでますが、うん、実家に帰った時はお父さんが反応しそうでかなり困ってます。確かに実家に帰った時どうやって名前を呼べばいいのでしょうか。ちなみに名前は直樹くんと言います。レイちゃん、ミュウちゃん、助けてください。だって
あだ名
つける。お父様も直樹さんなんだね。
でもお父さんのことはお父さんって呼んでるんじゃないのかな。
はあ、でもこれさ、きっとさ、直樹くんって呼んだとして、彼氏のことを、
うん、
お父さんもきっと直樹くんの時代はあっただろうから。
そうね、過去にね。
なんかどうあだ名で呼んでも、もうねえねえって呼ぶしかないんじゃない。彼氏のこと、
ねえねえって、
うん、でお母さんとかお父さんに彼がっていう時はもう彼が、
うんうんうん、確かにね、
うん、
なんかどっちも振り向かれたらね、面白くなっちゃうね、うんうん、でもたまにいるよね、お母さんのこと何々ちゃんって呼んでたりさ。
いるね。
いるから。でもお父さんってあんま聞かなくない？
聞かない
ね。お父さんのこと下の名前で呼んでる子。だったら別に大丈夫そうな気もしちゃうけど。
そもそも目の前で彼氏の名前をなんて呼ぶか悩まないって。確かにさ、
うん、
もしそういうことに展開になった時に、
うん、
かっこつけてフルネームとかで呼ぶかもね。今まではさ、
うん、
例えば何？直樹だったとして名前が。うんうん、なおくんって呼んでたとして、
うん、
でも親がいたらなおきって呼ぶかも。なおきさんとか、
い
やなおきさんはないかな。なんだろう、こう出れてる自分は見せたくないじゃん。
あ、そういうことか、
うん、
名前呼ぶことある？
思った。名前ってあんま人の 名前
って50メートルぐらい先にいたらさ、そりゃ名前呼ぶじゃん。
うんうん、うん、
でも家の中だったら呼ぶ必要なくない？
あんま私もそう思ったのよ
ね。
名前呼ぶシチュエーションってあんまないよね。
来なくない？
聞いてないだけ、無意識に言ってるから。
私あんま人の名前呼ばないから。
いや多分ねえ、ねえで済ませちゃう私も、うん、ねえの人。
え、もう何にも言わないで話し始める。ねえ、そうなのか。
特に男性の方が気を使う、うん、
気を使う。あ、まあそりゃそっか。あ、言えないんだ。あ、その彼氏が雑に呼んでたり
して
、レイって呼んでたら、ま、あれ、まだ別に、ただの、
家族じゃないですよね。
家族じゃないですよね。
確かにね。
はあ。
じゃあ、レイさん。
レイさん。
レイさんおもろい。
レイさんおもろいな。
レイさん。
では、時間もあんまりないので、超普通歌を紹介していきたいと思います。大阪府二十歳女性、推しがかわいいさんから。超普通歌。いやー、最近腰汗中、肩、体の節々が痛くて、二十歳の終わりに体が弱ってきちゃいました。だって。
ええー。
二十歳で、私たちと同
い年。一緒じゃん。
いや、でも私たちもね、今、ライブのリハーサル中で、みんな言ってますね。うん、あ、腰が痛いよ。足がもう棒になっちゃったよ。
本当？
うん。
耳にしてなかった。
昨日なんかね、帰りのね、うん、移動車が一緒でね、
うん、
4人ぐらい一緒で、
うんうん、
でそれで当時リハーサルよ。だからもうめっちゃガンガンに踊った時、うんうん、背中がとか
嘘
言ってたね。
そんな、
うん、なんもない。
なんも。
へえ、
私体力だけ本当にあるんですよね。
体力とかの問題なんかな。でもこれってなんか使い方が上手いのかもね。
筋肉痛とかそんななんない。
ライブ後は
基本なんないです。
まあでもライブ後はなんないな。
多分自分の中の別に全然動ける範囲内で終わる。
へえ。確かに終わった後もスンと歩いてるよね。私もクタクタで歩いてる。
なんかあんま疲れない。
すごい。
あんま疲れない。動くことに対して。
へえ。
東京都21歳女性アリンコさんからです。アイスはコーン派ですか、カップ派ですか。
うわ
ー、カップです私。
コーンです私。カップ、
はい。
うわー、でも大人になってからはちょっとカップか。
手が汚れるのが大嫌いで、
あ、
もう本当に嫌なんですよ。だからもう絶対にこぼれてきてほしくないし、うんうん、触りたくないから手で、
うん、
だから絶対カップ。
へえ。
食べれんだよコーンは。
思った。あとソフトクリームでたまにカップのソフトクリームあるじゃないですか。あれってソフトクリームの良さほぼないじゃないですか。
え、うんうん、
わかるわかる。
ゆっくり食べれるし、
うん、コーンだからこそのソフトクリームなのに、
カップでしょ。カップをスプーンで食べるのが一番の幸せじゃない。
あ、いや、うん、一緒には食べないな。
別々で食べ
るの？ソフトクリームは一緒に食べるけど、この持ってるっていうのが楽しい。
あー、コーンを、
うん、コーンを持ってスプーンでこうやって食べてるのが楽しい。コーン食べますよ。アイス食べた後に食べる。クッキーみたいな。
あ、一緒には食べないんだ、
うん、
え、
変なの。
へえ。
これは変だと思う。多分コーン派の人の中でもちょっと分かれると思う。え、そこ
だってこう食べ進めていって一、うん、回コーンだけになる瞬間あるじゃない、浮いて、うんうん、それでコーンをパリパリパリって食べて、でまたアイス食べて。
あ、そういうことか。
そう、同時進行なんだけど、一緒に口の中にはしたくない。そう、それ分かんない、それ分かんない。
あ、違うんだ、コーン派の中でも、うん、
あ、でもソフトクリーム久しく食べてないの、アイスクリームもね。
カップの方がワクワクしません？だってカップって半透明っていうか中が見えるじゃないですか。中が見えるのもあるじゃないですか、ね、紙じゃないのも、うんうん、でもコーンってもう中がどうなってるか分かんないじゃないですか。
あー、え、でも感覚で分かるよ、この乗った感じで。あ、これはちゃんとぎゅうぎゅうだな、
何割ぐらい溶けてるかなみたいな。
あー、確かにね。
だから気になっちゃうからカップがいい。
へえ。
だってコーンってなんかこぼれてきたりしない？
まあ垂れてきちゃうね。
だから嫌だ。え、カップだろ。コーン食べるなら絶対に手を汚さない責任をあなたは取れるんですか。
ウェットティッシュ持っとけよ。 乃木坂46でピュアパイのセイミアレイと、
同じく乃木坂46でピュアパイの松尾美優がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だエンディングです。
今日アイス屋さんに行こうって
決めちゃった。今
決めましたよ。
かき氷もいいね。
かき氷はちょっと夏すぎ。今日はちょっと涼しいじゃない。
そうね、アイス屋さん今日はギリ長袖って感じだね。何のアイスが
好き？何味がいいかな。私癖があるやつがすごい好きで、すごい昔に、なんだったかな、あのラビットかな、のロケで食べたなんかスパイスが入ったカレー屋さんのアイス、がすごい美味しくて、
スパイス
結構癖が強い感じで、なんだろう、塩キャラメルスパイシーカルダモンみたいな感じ、わかる、そういうそういうやつ、そういうやつ、それめっちゃいいの、めっちゃ好き。
なんかバニラとかいう返答待ってたのになんか全然違かった
でもあの高いアイスならイチゴいつも買う。
あー本当、私はコーヒーの味のアイスが何でも好き。
アフォガート、
あんなに美味しいものはないと思って
私コーヒーは甘くするのだけ許せないです。
え、アイスなら許せる。
へ
え、よく作ってくれたって思う。
え、コーヒーゼリーは？
コーヒーゼリーも好きっちゃ好きってくらい。
バニラ、
バニラだけ食べれないんですよ。
え？食べれないの？
バニラと何かがミックスとかならいけるけど、バニラオンリーのアイス食べれない。
食べれないってどういうこと？
え、なんか
美味しくないってなる。
なんか白米だけ食べてるみたいな感じ。
ああ、すごいわかりやすい。
オーディー持ち込そう
かオーディーを聞いてください皆様。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは携帯アプリ、オーディーの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
そしてメールを送ってくれた中から抽選で2名に番組オリジナルの缶バッジをプレゼントします。
番組公式 X のアカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてポストお願いします。
この後オーディーでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。
それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46のセイミアレイと
松尾美優でした。
また来週。ベルクプレゼンツ
乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46でピュアパイのセイミアレイです。
同じく乃木坂46でピュアパイの松尾美優です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークのお時間です。本編で話しきれなかったバニラは食べだけだと食べれないっていう松尾の話を聞かせてください。
え、だってお米と一緒、お米を、
まあ、でもわかる、お米
そのままとかパスタを何もつけないで、食べてと一緒。
バニラってコクもあるし味も甘いし、
でも
だって割とこうなんか香りもあるじゃない、バニラビーンズとかの。
バニラも独立してるよ。
でも
独立国だよバニラ。
でもバニラと3個ぐらい他にフレーバーがあったらどうしますかって話ですよ。
どうしますかってこと？
バニラを選びますか？
でもコーヒーとか飲んでたらバニラ選びたいかも。
違う、もう何にもない、何にもなくて50種類ぐらいあるとする、味がでバニラが端っこにあった、
選ばないかも。
だよね、ほら、
だって世にバニラの種類があんだけたくさんあるってことはバニラの需要が多いってことですよ。
違いますよ。
え、
違います。おにぎりで
バニラが始まりだからってだけ。
おにぎり、
塩おにぎりがあるからってこと。
そう、いろいろラインナップするときにまあでも王道だもんねって置いとく顔ですよ、アイスの世界の、ね、
ちょっと待てよ、バニラ勢が本当これ黙ってないよ
ですよね。私本当になんかバニラだけ食べれない。
なんかもったいない気がしちゃうんだよな。でもあの塩結び選べないみたいな感じでバニラを選ぶのもったいない感じがしちゃう、なんかバニラ専門店とかのバニラならめっちゃ食べたいけど、
あ、
それこそアイス屋さん行って31種類種類あってアイスが、もったいないなってなっちゃうな。え、でもスーパーとかのアイスは割とバニラ選べるかも。
え、本当？
うん。
スーパーでバニラ選ばないかも。てか選んだことないし、なんなら冷凍庫に3種類ぐらい入ってて、バニラ、その3種類のうちのバニラだけが残ってたら、どんなにアイス食べたくてもバニラならいいやってなっちゃう。
なんか混ぜてたらいいんだ、バニラいちごとかなら食べる、
ね、
そんなに
人を懐かせた。こんなにこのバニラに思いがある人初めて。もう無難に好きだもんだって私は。
バニラだけだったら別に。
ネガティブな感情なんだね、バニラに対して。
なんかね、多分ちっちゃい時に、本当にバニラを別に好きじゃなかったの。
うんうん、
で、今は別に食べれるようにはなりましたよ。うん、食べようと思えばね。でも、そんなに。
え、じゃあ質問です。
はい。
あの、ソフトクリームって、割とバニラ味よりじゃないですか、うん。ミルク味だけど。
うんうんうん。
それは許せるの？
うん。
へぇ？
バニラじゃないもん。
ちょっと謝ってくれる？ちょっ
と。ごめんなさい。バニラが好きな方のお気持ちはとてもお察しします。わ、うん、かります。
お察しします。
もうそんなのね、人の好き嫌いなんでね。そんなバニラ好きなのみんな。
今私のその、なんて言うんだろう。バニラの概念が崩された松尾に、白米と同じだって言われて。
え、だってバニラ
ちょっと変わったかも、価値観がバニラに対して。
そんなにじゃない？
これメール募集する？
いや、もう、ソーダだけに合うよ。
ソーダときに合うね。バニラ信者はいっぱいいるはずだよ。
絶対いるよ。
だって、私のお姉ちゃんのバニラビーンズのスティックみたいになるじゃないですか。うんうんうん、あれからちゃんと買うぐらいバニラ。
あ、そんなに
バニラがいるから。
絶対いるよ、いっぱいいるよ。
あとあれも好き、私。あの、スムージーによくバニラエッセンスみたいな、オイル、うん、エッセンス、うんうん、みたいのを入れて飲むのがすっごい好きなの。バニラ
味。スムージーに？
そう、そうするとアイス入れたみたいな味なんだよ。いちごとバナナとバニラエッセンス入れると抹茶スムージー。
知らなかった。
で、牛乳とかで水じゃなくて。
美味しそう。
めっちゃ美味しい。
バニラね。
バニラですよ。
でもお菓子作りには出てくるよね。
出てくるね。
それは知ってる。番組では皆さんからメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46のセイミアレイと
松尾美でした。
バイバーイ。